みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まりました
ね。
はい、
最近ね、
はい、
冬野菜を大掛かりに育ててる、そういうプロジェクトをやってるんですよ。
ああ、どこかの畑 で、
そうそうそうそう、まあ、西宮のね、
はい、
ちょっと畑をお借りして、
うんうん、
若者とともに、
はい、
今ちょうどねその畑を使っていいっていうことだったから、
はい、
今まで知らなかったんだけど、
うん、
大根とか人参は、
はい、
勝手に生えてくるもんだとまでは思ってなかったけども初めて知った、この年になって。8月の終わりから9月にかけて、
うん、
ちゃんと種をまいて、
うん、
そして芽がちょっと出てきたら、
はい、
間引いて、
うん、
っていうようなことを一つ一つ今やってんだけど。
あ、でもやらないとわからないです
よ
ね。
やらないとわからない
ですね。普段スーパーに出ている野菜を買っているだけ。
そうそうそうそう。そうそうそう。
農家さんのありがたさっていうのを、
いや本当に、
ね、感じますね。
わかるね、
うん、
まあ、今ね、ちょっとまだ始まったばっかりだから、
はい、
それができたら、
うん、
ここに持ってきます。
あ、本当ですか。
でここに持ってきて、
はい、
この視聴者の、
はい、
プレゼントに私の、
あ、いいですね、
できたらいいなと思うけどまあしかしこれね、うん、いろいろ子ども食堂にあげたりとか、そういうのにするから、
はい、
子どもがいっぱい食べたらありません、
う
ん、
そうですね、
はい、余ったら
たくさん食べていただきたいですね。
随分無責任まあでもまた今度ね、この畑仕事のご報告みたいなのができるという、こう前振りでした。
はい、
はい、
さあそれでは本題に入っていきましょう。本日は
今日ね、
はい、
まあ、このちょっと前だけども、
うん、
まあ、眞子さまがご婚約を発表されて
ね、はい、
来年ね、
うん、
千里ちゃんの婚約発表は、は
い、あ、まだまだです、
まだまだですね、
はい
はい、小室さんとね、
はい、
眞子さまのお話で、
うん、
まあ、そういう中でね、今日は、はい、皇族のお話、うん、
はい、
天皇陛下とか、
はい、
まあ、あとは天皇陛下の、うん、だけでない、まあ、皆さんのお話で、
はい、
まあ、ちょっと違う視点からいくつかお話ししたいなと思います、う
ん、はい、天皇陛下
っていうの、はい、
私はいつもテレビでしか見たことはないんですけども、はい、敏郎さんは実際に会われたことありますか。
生で会いますよ。
本当ですか。
まあ、国会議員やってましたから、
あ、
まず開会式の時に必ずいらっしゃるんですよね。で、まあ、私たちがまずこう送るまで、
はい、
こう国会の正門からわーっと入ってくるんだけど、
うん、
でその時に、
はい、
まあ、一番最初に、
うん、
まあ、来る30分前から直立して迎えてたのが、
はい、
まあ、当時総理大臣を降りて、
はい、
今総理大臣に戻る前の一議員だった安倍晋三さんだったのね、うん、
30分前から、
まあ、20分前かな、
うん、
10分前かな、分かんないけど、とにかく一番最初にお迎えに来られたから、
はい、
まあ、そういう中では、
はい、
まあ、ある意味本当に尊敬すべき先輩だなと思った、
うん、
それは思い出しますけどね、
はい、
あとはね、こう陛下の、
はい、
こう平成になってからの即位されて、うん、まあ、ある記念の祝賀会があって、
はい、
まあ、まあ、国民の代表として行かせていただいたことあるんですけど、うん、その時に直接この距離でお話ししました。
近いですね。
近い近い。それで、
うん、
陛下にね、
はい、
西宮市屋から、
うん、
国会に来ております石井敏郎ですと、
うん、
まあ、その時に言いましたら、
はい、
なんと陛下が、
はい、
皆さんお元気ですかと、
うん、
震災の時のご苦労は言えましたかというふうにね、
うん、はい、
確かに陛下はね、その震災直後に西宮の中央体育館、
うん、はい、
芦屋でもそれから東灘でも、
あ、
その全部回られたんだよね。
うん、
でもその西宮芦屋って言ったらね、
はい、
すぐそこでそのことがもう思い起こされるわけ。
うん、
それはね、もう日本全国つつうらうら、
はい、
例えばじゃあこの土地から来ました、あの土地から来ましたって言ったら、もう全部それがインプットされてる。
うん、
でもっとびっくりしたのはね、
はい、
皇后美智子さまね、
はい、
同じように西宮から参りましたって言ったら、甲子園球場に高校野球で何度も行かせていただきました、
うん、
今屋根の改修されてますよねって、
うーん、
それはうまく進んでますかって言われたんだけど、
はい、
その時にね、恥ずかしながら、
うん、
甲子園球場の屋根の改修ちょうどしてるって僕は頭から飛んでて、 はっはっって言って後で調べたら、はい、屋根の回収してたんだよね。
もう全国のこと何でも、
いやそれをちゃんと覚えてて、
そうですよね、アンテナ、そういうことですよね。
いやこれでね、はい、その文脈で言うとね、うん、忙しいんだ陛下は。これね、
うん、
もう一番忙しい典型的なのは、
はい、
まあ、日本は今あの国交を持っている国がね、うん、まあ、150から200ぐらいあります、
はい、
まあ、つまり日本にやってくる他の国の大使ね、
うん、
まあ、ちょっと前だったらキャロライン・ケネディが来ます、
はい、
だいたい任期は3年から4年です、
うん、
そして日本からもそれぞれの国に大使が行きます、
うん、
でそれも任期3年か4年ぐらい、
はい、
でその人たちが行くとき来るとき全部陛下が、まあ、要するに書状を渡したり謁見したりするわけですよ、
うん、
ってことはですよ、
はい、
まあ、要するに何日かに1回はその仕事は1件は入ってるわけですよ。
毎回それがあるたびに足を運ばれて、
まあ、足運んでか足運んでもらってんだけど、だけどもそれだけでも膨大な数ですよね。
そうですよね、うん、そう考えると本当にもう誰よりも忙しい、
ある意味そうかもしれない、
そういうことなるかもしれないですね。
そういうことかもしれない。
それではその後半をですね、
はい、
また一曲聴いていただいた後に、
そうですね、
いろいろ、はい、お話を聞いていきたいと思います、
はい、
それでは薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃どうぞ。薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃聞いていただきました。
はい、
としろさん、こちらのセーラー服と機関銃という曲に何か、
これはね、
はい、
眞子さまのご成婚のニュースと、うん、
はい、
そして妹の佳子さまのことを思うと、
はい、
薬師丸ひろ子さんが浮かんできたという、
ね、そういう、それで、あ、セーラー服と機関銃だ、
あ、まあ学校もね、
はい、
9月になってね、
そうですね、
大方波に乗ってきてるだろうから、うん、まあ、この人間ってのは不思議だね、何と何が頭の中で結びつくか、
そうですね、
人には全くわからないね。
それであの、
はい、
曲になりました
と、なりましたと、
はい、さあそれでは後半に参りたいと思います。
そうね、あの、はい、天皇陛下が本当に忙しいってことと、うん、まあこれは陛下だけでなくて皇族の皆さん忙しくって、はい、
うん、
忙しかったらどうする、佐藤ちゃん。
忙しかったらですか、もうすることが、
うん、
もうひたすらするしかないですよね。でも、
いや、まあ、ひたすらするしかないんだけど、
はい、
まあ、もう一つは仕事分担するか、う
ん、
仕事減らすかだよね。
でも仕事減らすことってできるんですか。
いや、これがね、うん、今一つあって、
はい、
例えば日本中のね、
はい、
議会の議長さんと毎回謁見するっていうのを、
はい、
ご公務をちょっと減らそうっていうので、
はい、
なくしたというようなこともありましたし、
あ、
まあ、もちろんね、議長になって陛下と会えるんだって思ってた人は残念ってなったかもしれないけど、
そうですね、うん、
まあ、あとは、
はい、
皇太子様はじめ、
はい、
皇族の方と分担、
うん、
でも眞子様がブータンの国に行ったとかいうのもありましたし、はい、
うん、
そういうようなことを分担するんだけど、
はい、
今回眞子さまが結婚すると、
はい、
眞子さまは皇族座でなくなっちゃうんで、
あ、
分担できる対象じゃなくなっちゃうわけですよ、
はい、
これで今言われてるのが、
うん、
まあ、女性宮家創設、
うん、
もしくはまあ同じ流れでご結婚しても宮様でいましょうと、
は
い、いうことで仕事をやってもらいましょうっていうようなことが一つのパターンと、
はい、
でもう一つは、
はい、
まあ、旧皇族と言われてる人、
うん、
昔皇族だったんだけど、
あ、はい、
例えばオリンピックのね、
はい、
委員長 JOC のね、
うん、
委員会の武田さんっていう人は、
はい、
昔武田の宮と言ってね、
うん、
こう明治時代は宮家だったわけですよ、
はい、
まあ、だけど、うん、こう宮家多すぎるなっちゅうんで、多すぎるなというか、うん、まあ、まあ要するにこの時代の流れの中で、はい、まあ、今はそうではなくなったと、
うん、
まあ、しかしこのお仕事の分担という意味で、
はい、
まあ、旧皇族を復帰させようというようなお話もあったり、
うん、あ、そういったことでこの仕事の役割っていうのを皆さんで補いながら
やるか、
はい、
もしくは全体減らすか、
あ、
ということなんですけどね、
うん、
まあ、だからそういう意味ではね、まあ、今この本当に多忙だというようなことを、
はい、
みんなで理解をしながら、
はい、
まあ、それとね、あと合わせて今回それに付随して言語が変わるんだよ。
うん、
さっき話しててびっくりしたけど、千里ちゃん 平成になった時の記憶がないんだよね。
はい、平成8年に生まれました。
それも8年だよね、
はい、
びっくりだね若いんだね。今までは亡くなられる、つまり崩御して入れ、うん、変わるっていうようなのがあれだったんだけど、はい、今度は、まあ、今2019年の1月1日から新しい元号になりますと、
うん、
カレンダーも、あとそれとかさまざまなパソコンの中の情報とかも、場合によったら硬貨とか紙幣とかも、
そうですね、
まあ、準備はできやすくはなるはなるね、
うんうん、でもどんな元号になるのかっていうのは気になりますね。私も
そうだね。
平成じゃなくなるっていうのがなんかすごい、
そうそう
心の準備っていうのが
心の準備
って言いますか。
大丈夫、別に君どうしたっても変わると変わるから。
そうですよね、はい、いつか変わりますから。
そうそうそうそう、はい、
はい、さあそろそろお時間となりました。この番組ではご意見ご感想、また敏郎さんに聞いてみたいことなど、皆様からのお便りを募集しております。おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西みんなで学ぶ係まで、ファックスの方は 078-361-0005 まで、メールの方は manabu@jocr.jp manabu@jocr.jp までお寄せください。さあもう9月も終わりですね。
いや、食欲の秋、読書の秋ですよ、う
ん、はい、
はい、このね、
はい、
素晴らしい気候をね、
うん、
やっぱ勇んで元気に皆さん頑張ってください、
はい、過ごしていきましょう、
はい、
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。